週刊のびタイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のびタイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のびタイムズプラス、水曜日はサービスインクの名村さんとお届けをいたしますテックプラスのコーナーです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけで私、もうなんかいつもこう枕のトークをするんですけれども、はい、今興奮冷めやらぬ中で、はい、お話をさせていただいておりますけれども、はい、いやこれはびっくりされる方も多いんじゃないかと思いますが、アップルのはい、ビジョンプロを、はい、名村さんが、はい、ゲットされたと、
はい、そういうことですね、
いうことでございまして、はい、スタジオにですね今お持ちをいただきました。
はい、
いやーでちょっと体験させていただいたんですけれども、はい、想像を絶するものでした。なんか
よかったそう言ってもらって
動画ではね見てたんですよ、はい、そのアップルの PR 動画とか、はい、いろんな人が試してる動画とか見ていて、はい、まあまあまあそうか使いやすそうかなとか、うん、近未来的だなとかっていうのを思ってたんですけれども、うんうん、もっと未完成だと正直思ってました。
なるほどなるほど、
はいはい、なんだかんだちょっとすごい激しい動きとか、うん、いろんなところ見たりしたらちょっとなんかずれたりとかするでしょう。
なってね、
そうそうそう、はい、ちょっと酔いそうになったりするだろうなと思ってたんですけど、はい、全然なくて、
はい、
びっくりしました。
いやもう僕もそれは実際に体験して思ったことでしたね。
そうですよね、
はい、もう空間にピタッと止まって浮いてるんですよね。
いやそうなんですよ、
はい、自分がどんだけ動こうがもう下手するとのびさんちょっとお時間がなかったんですけど、例えばブラウザを開いて目の前に置くじゃないですか、はい、本当に横に回っていって、うん、あれこれ厚さとかあんのかなってこう触りたくなるぐらいピタッと止まってるんですよ、
ね、うん、いやそうなんです。なんかこう影もちょっと再現をされていたりとか、はい、あと忘れてしまうぐらいだったんです。周りの景色がすごく自然に見えるので、今その完全に目を塞がれて、機械的には目を塞がれている状態なんですよね、
う
ん、
そうですね、
あれ、はい、でその中に画面がすごく鮮明に浮かぶので、はい、あれなんでこんなに鮮明に、あそうか塞がってるのかねはっていう、はい、完全にだからバーチャルのものを見ているはずなのに、
はい、
周りのものがすごく自然に見えて距離感とかが、はい、あれがびっくりしました。
いやもうそればっかりは体験、僕ももう買う前から、はい、もういろんな動画も去年から出てたものもあったんですけど、
うん、
もう一番はそれでしたね。やっぱり他の AR とか VR のものって、うん、頭を動かした時にやっぱり目の前の絵がちょっと動くんですよね、
はい、
なのでそれがあるのでこういわゆる酔ってしまうことが、僕も過去僕車酔いとか絶対しないんですよ。
あそう普段されない
ですね。まずないんですけど、VR で一回酔ったことがあって、
あ
うわーと思ってたんですけど、これはちょっと本当にその精度がすごかったです。
そうなんです。なんかもっと遅れとか歪みとかがあるかなと思ったんですけど、はい、全然なくてですね、
はい、
いやそんなテクノロジーにもなってるんだなっていうのを正直本当に驚きました、
はい、いやもう今日持ってきてですね、こんなにこういい感想を言っていただけたのは良かったなと思いますけど、
これはでも正直こう名村さんがその手に入れてるのを SNS でも拝見していて、
はい、
ですごくこうテンション高く、はい、これからこうなるんだっていうのをおっしゃってて、
はい、
まあそうなのかって思ってたんですけ ど、いやこれは興奮しますよね。
そうでしょ、うん、
これは興奮します。
でもなんか気をつけないといけないのはそうか、周りの方はそれぐらいの温度感があるってことですね。
いやそうだから頭では分かってるんですけど、うん、やっぱり百聞はじゃないですけども、はい、もう自分で体験した時のこの違和感のなさが本当にもう何回も言いますけど驚きでした、はい、
もう本当に外の映像が綺麗に目の前に映ってるんですね、はい、まあ本当に厳密に言うと裸眼で見るとか、うん、眼鏡で見るよりはどうでしょうかね、本当に綺麗なプラスチックが目の前に1枚あるぐらい、うん、ちょっとだけなんかっていうのはあるんですけど、
そうですね、ちょっとサングラスかけた感ぐらいの、
そうですね、
なんていうんですか、距離感はあるんですけれども、はい、
でもまあ、しばらくつけてたら、はい、おそらくもうそれに慣れてしまって、
うん、
で目の前に本当に空間に、ブラウザであるとか、うん、YouTube であるとか、まあ、さっきちょっと試していただいたのがこの恐竜が 3D で出てくるというですね、はい、ものが入ってるので、まあ、それを見ていただいたんですけど、
そうなんです、
相当目を凝らしても、うん、なんかドットがあるとかっていうのがまず見えないんですよね。でも恐竜の絵とかも相当皮膚の質感が良かったと思うんですけど、うん、僕もあれもまじまじと見てたんですけど、うん、だから解像度がやっぱものすごくて、うん、これはまあメタさんのものよりもやっぱりこう映像再現にかける費用がもう相当高くアップルビジョンプロはつぎ込んでるっていうのはもう納得っていう感じはしましたね、うん、
まあ、だからその見える部分のなんですか、まあ、ディスプレイというのか、はい、がすごく鮮明なのだろうなというのも感じましたし、はい、あと、もうこの仕事やってるとやっぱりびっくりするのが音の良さですよね、はいはい、空間音響というんでしょうか、うんうん、やっぱり立体的に感じる音響の、うんうんうん、まあ、そのクオリティの高さ、はい、なんかとりあえずスピーカーつけましたみたいな感じでは全然なくって、はい、もうこのまま、なんでしょう、映画の世界とか、はい、ライブの世界とかに没入できるなっていう音の良さでした。
あ、それはこの声とか音のプロの方がおっしゃるってことはやっぱよっぽどなんですね。
いや、すごい、まあ、普段からアップルのノートパソコン僕愛用してるのもやっぱり、はい、そもそもスピーカーの音がめちゃくちゃいいからっていうのはすごくあるんですけど、まあ、それを本当に受け継いでるなというのは、うん、いやー、この技術はすごいなと思いました。
いや、もうなんか1年、経ってですね、発表から、はい、で、まあ、やっと待ちに待って2月の末ぐらいにうちはオフィスに届いたんですけど、うん、みんな一通りいじっていて、まあ、僕も結構いじってるんですけども、はい、やっぱもう空間の中に空間コンピューティングっていうのが本当にそういうことかっていうふうにはしますね。
そうです
ね、はい、単に AR とか MR とか VR じゃないよっていうふうにアップルは言ってるんですけど、本当にリアルな現実空間に物を浮かべていて、うん、僕はですので、こう今後スマートフォンとかパソコンとかのディスプレイというのが空間に広がっていくっていうふうに思っているので、はい、空間がディスプレイになるってずっと思ってたんですけど、まさになんかそれはとりあえずちゃんともう僕の思ってる通りには再現してくれてるので、うん、これがあとまだまだでもこれをですねみんなが目につけて街歩くかっていうとそれははるか遠いんですけど、うん、でも僕はこれはもうこういったプロダクトのバージョン 0.1 ぐらいだと思ってるんですね、やっと、
はい、
なのでこれが1になるというのは僕にとってメガネぐらいになると思うんですけど、うん、まあ、この体験がメガネでできるようになったら多分みんなやると思うんですよね。
まあ、そのやっぱり最初ちょっと外見を気にするというか、はいはい、これをつけて歩くのはまだ違和感があ
ると思
うんですけれども、はい、で実際まあずっとつけるにはちょっと重いなっていう気はいたしましたけども、はい、まあ、それでもやっぱり、うん、ここから、まあ、眼鏡は私ずっとかけているので、はい、これぐらいの便利さになってくるのであれば、うん、まあ、そうですよね、チョイスに入ってきますよね。
それこそアップル の、うん、エアポッツ、はい、耳の イヤホンあるじゃないですか、
はい、
あれも最初なんか耳からうどんが垂れてるみたいなこと言う方、うん、結構いたじゃないですか。
そうですね、
でも今皆さんやってますよね。
そうですね、
はい、なので重さと、まあ、目を完全に覆ってるとかっていうのが、うん、他の会社さんの技術で透明ディスプレイっていうものも今年出ていますので、はい、まあ、あれとかを組み合わせていってっていう話になって、うん、軽くなって小さくなってってなると、まあ、空間コンピューティングというか僕にとっては AR、MR というふうにずっと言ってるんですけど、まあ、それが普段皆さんが使うような技術にもう多分数年じゃないかなと思ってるんですよ。あと5年後くらいにはもう、うん、僕が持ってるバージョン1みたいなものがでも出てきてくれるんじゃないかなという期待を持ってますね。
そうですよね、
はい、
だからそうなると例えば僕の仕事だったらもう原稿を持たなくてよくなる。
ああ、そうです、そうです。
まあ、海外とのやり取りの多い方だともう通訳機がいらなくなるとか、はい、いろんなメリットというか、
おっしゃった通りもう原稿であるとか何かアンチョコとか同時に見ながらリアルタイムに人と話す、はい、だから目の前に人がいるというのはそのまま綺麗に今映っているので、うん、ちょっと原稿を横に置いといてとかっていうのを空間にですね浮かべてるような状態ですよね。
そうですよね、
はい、それができるようになると例えばこう時間を計るとかっていうのも常にもう空間のところに時計が出ていたりしますので、
はい、
まあ、そういう意味で言うとかなり使い勝手は大きく増えてくると思うんですよね。
ねえ、はい、なんかすごいずるいこと言いますけどなんか試験とかもう意味なくなりそうですよね。そうなると、
あ、そうかもしれないですね。
ですよね、
確かにもうカンペあり放題なので、
そう、
本当にお前はメガネなのかそれはこう AR グラスじゃないのかってことを最初に、
うん、もうなんか問題をスキャンしてこうやって問題見ればもう回答がその上に浮かんでるみたいな状態が、
はい、
そこまで来てる
っていう、ありえるかもしれないですよね。確かに確かにそうですね。
だからこの先本当にどうなるんだろうかっていう、
知ってる知識を、まあ、ちょっと批判的に言うと日本のその詰め込み方を批判する方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、もしそのことだけで進むっていうのは多分無理でしょうね、
うん、
そこからあなたが何を考えたんですかとかどう思いますかみたいなものじゃないと多分ダメで、うん、でもそうなるとそこはそれでチャット GPT に聞いた答えが返ってくるとかってなってくるとそれは困るので、
本当のその AI と人間の融合が多分これを通して生まれていくのかなってなんとなくちょっと感じたりしたんですけど、
はい、ね、なのでこの世界の後っていうのは本当に人間がコンピューターと一緒にやるところの中で何を自分に人としてやるのかってことが また大きくごっそり変わりそうなので、
そうですね、
はい、今年個人的にはあ94年ぐらいからインターネット始めましたけど、
はい、
あの当時のようなそれこそ30年ぶりぐらいになんとなく個人的にはずっとワクワクしてるんですよね。
そうですね、
はい、
なんか僕もネットカフェに行っていたあの頃インターネットカフェで初めてホワイトハウスのホームページを開いたあの頃がすごく今思い出されたんですけれども、はい、そうですね、それに近いワクワクというか、
はい、
うん、ただこれを何でしょう、こう使う側であってはいけないなっていう気もちょっとしていて、
あ、はいはいはい、
そう、何らかこれを作る側というか、
うんうんうん、
にちょっと行きたいなって今これを触って僕は思いました、
はい、僕もだからそういうふうに今会社の方はやろうとしているので、うん、まあ、今回こうせっかくですから体験していただこうと思ってお持ちしたんですが、そうですね、
びっくりしました、
はい、
でもその名村さん的にはこれからどんなことが起こってこようという、うん、なんて見通しというか、
いろんな方がもういろんなネットの中でも動画レベルで出してらっしゃるんですね、
はい、
例えば街を歩いていてビルの壁面がもう全部広告になったりっていう、
うん、
もうありとあらゆるものがバーチャルで広告になってるんですよね。で、まあ、そういったものも多分出たりとか、
はい、
あと、まあ、あの癒し的なことでいうと空にこうイルカが浮いてるとかっていうのを日常的に見れるとか、あとはそのすごく体とかが動きづらい方が外を散歩できるような感覚、うん、まあ、これは VR の方かもしれません、
はい、
で僕はまあホームページウェブを作っているので、あの空間に例えば今ヤフーの検索とかグーグルの検索っていうのをピョインと出すとか、
うん、
まあ、あとそれこそ皆さんスマートフォンで移動するときにグーグルのマップを出してると思うんですけど、
はい、
まあ、それがもう目の前に浮かんでるわけですよね。
そうですよね、
はい、で進んでる方向に向かって Google マップ の, そのどっちですとか、
はい、
あのそれがもう見えてたり聞こえてるのもそうですね。さっき音の話も出ましたけど、
はい、
自分にパーソナライズされて次の角を右にとかっていうのを言ってくれてるんですけど、うん、さっき僕の目の前でノビーさんあの使ってらっしゃったんですけど、実はノビーさんが聞こえてる音ってどれぐらいですかね。僕1メートル離れてるかぐらいだと思うんですけど、はい、ほぼ聞こえないんですよ、
はあ、じゃあもう分かんないですね、
はい、
あ、 なるほど。
なのでその本当に自分個人の中で、うん、もうウェブを空間に置いておける、
うん
うん、地図を置いておけるとか、乗り換え案内をそこに置いておくとか、そういったことが多分使えるようになってくるんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、僕はもうそのホームページを空間に浮かべるということをどうやったらできるかなっていうのが、
うん、
今後うちの会社でやっていきたいこととして捉えてます、
まあ、だから単純に今あるウェブサイトを、その空間にペタッと貼り付けるのではダメなんです
ね。ダメですね。
そうですよね、
はい、
何らかカスタマイズしないと
しないとダメなので、今だとその目の前にボーンと置いてしまうと相手が見えなくなってしまうので、
はい、あ、そっか。
例えば、ホームページが、左側にメニューがあって右側に中身とかってあるじゃないですか、
はい、
あれをそのままバカって左右に分けて、
あ、
真正面には、例えば今僕の目の前にノビさんいらっしゃって、
はい、
ノビさんは見えてるんですけど、その右側にホームページがあって、
うん、
左側にもホームページがあってみたいな、
うん、
っていうような形に分割ができて配置ができるとかっていうのが必要だなと思ってるんですよ。
だからあとはあれですよね、トランスペアレンシー、透明度みたいなところも、
はい、そうですね、
変わってきますよね、
はい、
だから向こうを見通せるような色使いが、
はい、多分必要になってくるので
ならざるを得ないっていうことですもんね、はい、
なので今までのデザインというのとかもう全く多分違うことを考えないと、で僕らで言うとユーザーインターフェースとかユーザー体験と呼ばれるもの、まあ、そういったものも多分空間にホームページを置くって何みたいな話から始まるので、
そうですよね、
はい、
広告のあり方も違ってきて
全然変わると思います。本当に壁が、街を歩いてる壁がいきなりデジタルな広告になってるってことはいくらでもやりようがあるわけですよ。
そうですよね、
はい、モニターもいらないわけです。このディスプレイに、ビジョンプロとかのディスプレイに広告を配信すればいいだけなので。
そうですよね、
はい、
じゃあその壁は誰のものかっていう話になりそう。
そうなりますよね。
ですよね、
はい、
でも誰のもんでもないから別にっていうか、そこに移す分には所有権も何もってことですもんね。うわ、なんか
もうでもいろんなものがごっそり変わる可能性があるんですよ。
もう月の土地みたいな感じです、
ね、あ、そうかもしれないです、ね、
いくらでもできちゃうみたいな。
だからあの車のラッピングバスとかラッピングタクシーがありますけど、
はいはい、
あれがもうパーソナライズされた広告としてブーンって走っていくタクシーの横が牧用の広告になってるとかはあるかもしれないですよね。
そうですよね。
あとは見えづらいですけど、今だとあの夏とかにこう逆光だったら空車の赤がほとんど見えないですけど、はい、もうタクシー全面がビジョンプロで見てたら赤になってて今空いてますよ、分かるようになるとか。
そっか、みんなが止めやすくなるってことですね、はい、うわ、便利になるのか競争が激しくなるのかいやなんか、
いやでも便利に僕らがしていく人がね、そういう便利なように多分やっていくと信じて僕はいますけどね。
みんなで善意を持って取り組むことができるのかというところが試されている気がします、
はい、
いや今日はですねちょっともう感動に任せて何でしょう、ふわふわっとしたお話ばかりしましたけれども、ビジョンプロ、
はい、
中身は全然ふわふわっとしておりませんでした。ガチッと 画面が固定されるなんか快感みたいなものはありましたね、はい、いやぜひ皆さんもグローバルでねいつか発売されることになると思いますので、はい、チャンスがあったらぜひ触ってみていただきたいなと思いますし、こんな未来があるんだなということをね空想を膨らませながら取り組んでみていただければと思います。というわけで今日はビジョンプロをゲットした、名村さんに私も使わせていただきましてその感想を2人で、語る回でございました。またぜひこういう最新テクノロジーについていろいろ教えてください。サービスシンクの名村さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。